福娘童話集日本民話より、茨城県の民話、朝寝坊山の引っ越し。昔昔、ある山の近くに大きな大きな男が住んでいました。男の名前は大だら坊です。大だら坊が立ち上がれば、青空の白い雲はおへその真ん中あたりで、大だら坊が歩けば地面が沈み、雨が降るとその足跡が池になります。そんな大きな大だら坊はいつも山にどっかりと座り、時々鹿島灘に手を伸ばしてはハマグリを取って食べて暮らしていました。
俺が歩くと土地がデコボコになって村のみんなに迷惑がかかるもんな。
ある日のこと、山を枕に昼寝をしようと水戸の方へそっと足を伸ばした大だら坊は、
ん？なんだ？
伸ばした足元で人がざわざわ動いている様子です。大だら坊は用心して起きると、忙しそうに動き回る水戸の村人たちに尋ねました。
おい、何をしてるんだ？
いきなり天から声が降ってきたので村人たちはびっくりしました。
なんだ、大だら坊か。ああ、驚いた。実はここに穴を掘って水を貯めたいんだ。田んぼに水引きたいからな。
村人たちは土を掘ったり運んだりして働き始めました。大だら坊はふと思いました。
よし、俺が手伝ってやろう。だって俺が子供の頃、村のみんなは食べ物を分けてくれたものな。うん、恩返しするなら今だ。
その夜、村のみんなが寝静まったのを見届けると、大だら坊は大きな手で地面を掘り始めました。
うん、こらしょ。
いくら大だら坊でも深くて広いくぼ地を作るのは大変です。掘って掘って、一生懸命掘っているうちに、大だら坊の指の先が破れて血が流れてきました。
痛いけど頑張らないと。
そうして掘り続けて夜が明ける頃、なんと周りが8キロもある大きなくぼ地を作ったのです。大だら坊は泥だらけの手でおでこの汗を拭きました。顔が泥と血で汚れました。大だら坊は腰をさすりながら山へ戻ると、大あくびをしてやっと眠りました。何も知らず集まってきた村の人たちは大きなくぼ地を見てびっくり。
誰だろう、一晩でこんな大きな沼を作ったのは。大だら坊がやってくれたんだ。ありがたいこった、ありがたいこった。
若者も年寄りも手を取り合って喜びました。それから間もなく、大だら坊は大だら村へ遊びに行きました。大だら村は大だら坊の故郷です。大だら坊が姿を見せるとみんなが集まってきました。
よく来たなあ、元気だったか。
大だら坊、久しぶりだな。
大だら坊はみんなが喜んでくれたので嬉しくてたまりません。
いや、俺もこの通り大きくなったから恩返しに来たんだよ。何か俺にできることはないか。
すると村長が目に涙をためて言いました。
お前は本当にいいやつじゃ。 子供の頃のお前があんまりよく食うもんだから村には食べ物がなくなって追い出したというのに。いや、追い出されたんじゃねえ。勝手に出て行ったんだ。今でもみんなよく食べ物をくれたと感謝してんだ。なあ、それより何か俺にできることはないか。
村長はうなずいて東の方を指さしました。
なら頼まれてもらうけどな、村の東にあるクレフシ山のせいで日の出が遅くなって困っとるんじゃ。日の出が遅いもんでみんな朝寝坊してしまうんじゃよ。だから朝寝坊山って呼んでいるんじゃ。
村の人たちも言いました。
そうだ、朝寝坊するから仕事が遅れてな。そのおかげで村はいつまでたっても貧乏なままだ。
大だら坊よ、あの朝寝坊山をどこか遠くへ運んでくれねえか。
大だら坊は力強くうなずきました。
よし、任せてくれ。
大だら坊は早速朝寝坊山のふもとを掘り始めました。穴が掘れるとそこに指を突っ込んで、
うん、
と朝寝坊山を地面から引きちぎろうとしましたが、なんといっても相手は山です。持ち上げようとすると大だら坊の足が地面にめり込んでいきました。そしてそのたびにゴゴゴゴゴゴーっと地震が起きます。大だら坊の汗は大雨のように村の人たちの上に降りました。
もう一息だ。
歯を食いしばり力を振り絞って大だら坊は朝寝坊山を持ち上げました。
バリバリバリ。
ついに朝寝坊山は地面から離れました。大だら坊は朝寝坊山を持ち上げて腰のあたりで抱えました。
けどどこへ引っ越すかな。朝寝坊山が移ってきて困る人がいたら嫌だしな。
大だら坊は朝寝坊山を抱えたままあちこち見回しました。
ん？ああ、あそこがいい。
大だら坊はのっしのっしと北西の方へ歩き出しました。そこは誰一人住んでいない土地です。大だら坊は大だら村から8キロも朝寝坊山を抱えていきました。そして
ドスン。
空にひびが入るかと思うような大きな音を立てて朝寝坊山の引っ越しが終わりました。おしまい。
みんな一緒に頑張ろうな。頑張ろうな。みんな頑張ろうな。みんなありがとうな。